はい、皆さんこんばんは。文芸サークル明日から休校です。今回ですですまあそうなっちゃうよね、どうしてもね今回は、第11回文学フリマで販売したカラゲチャンヌダルクっていう、あの僕たちの新刊があるんですけども、うんうん、それの感想をですね、座談会という形でまあ語っていこうじゃないかという企画で、今回で、あの休校ラジオの番外編という形で、この座談会というのを企画しました。前回は、は
い、真面目な感じだね、いつもと違って。
そうですね、あの休校ラジオじゃないから、ね、これは、ね、
近づいたね。あのなんだっけ、付録の CD ラジオ聞いた人はちょっとえって思っちゃうよね、これ。
そう。だからこれあの宇津木くんもそのホームページで書いてるけど、普段と違うね、明日から休校ですメンバーを見れるんじゃないかなっていう感じでやっていこうかなみたいな。
たまには真面目になるんだぜみたいな。
たまには真面目になるんだぜね。まあぶっちゃけそんなにボケるテンションじゃ俺がないだけっていうのもあるんですか。はい、というかで、前回はあれですよね、そのツイッター上でこれをこの座談会を行いましたよね。
そうですね、う
ん、あれは文学フリマの前に書く作品を読んで、うん、あの話していくっていうやつをやったんですけど、あれだとね、あの作品についてのネタバレも含んじゃったし、あと最初の数行だけでやるっていうのも難しかったので、今回は完全に文学にもが終わって皆さんが読んでくれたであろうこの時期に、ね、各自作品を振り返っていこうじゃないかということで座談会というのをしております。
はい
はい、はい、では
読んでない人はコミックジンさんで買ってください。
はい読んでない人というか買ってない人ですね、買ってない人はぜひコミックジンさんで、まあ、あの、後で告知の方をすると思いますけれども、そちらでやっていただきたいと思います。はい、ではですね、今回の座談会に参加するメンバーを紹介したいと思います。今回座談会に参加するのはこの方たちです。どうぞ。
はい、宇津木隆之介です。今回もよろしくお願いします。
はい。
はい、末です。今年読んだ話、小説の中で一番面白かったのは、ハーモニーです。よろしくお願いします。
伊藤計画。
伊藤計画。
ハーモニー、うん。はい。よろしくお願いします。
一番良かったのは、不滅だね。ミランクンデラ。
ああ、読むね、本。
まあ、時々ね。
はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。
はい。はい、
皆さん、こんばんは。群馬の年男こと、君明です。よろしくお願いします。
年男何歳？
来年24かな。
うん、
っていうか、なんだったらその、群馬の年男は別に、俺だけじゃなくて、宇津木君もそうだしね。
うん、俺もだしね。
別に、なんで俺が代表してるのかよくわからないんですけども。はい。今回はこの3人でですね、お送りします。で、いつものように編集協力として小林アブドさんが、編集してくれます。はい、この3人で、カリアゲチャンヌダルクという今回の新刊なんですけども、この三人プラスゲスト一人という形の、そうですね、全部で1、2、3、4、5、6作品あるんですけども、今回はこの三人ということで、この三人書いた5作品について各自というか、みんなで語っていこうじゃないかという企画ですね。はい、これから行うんですが、各作者ごとに行っていきますね。だから、あの、番外編と本編をセットで、宇津木くん、僕、住み分けの場合は、行っていきたいと思います。
はい。
じゃあ、今回は、ね、ちょっと、休校ラジオとテンションが違う、この3人ですが、お暇な方は、最後まで聞いてください。それでは、どうぞ。はい、というわけで、早速、座談会を始めていきたいと思います。
はい。
座談会を始めるにあたって、じゃあ今回司会を担当します住明です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕司会いいんですかね。なんか
いいです。
いいですか。
はい。いいです。
もう座談会とかになると全くボケないですけど大丈夫ですか。
じゃあ座談会だし。
座談会だしね。
じゃあ俺ボケようか。
渾身のボケを炸裂させる。
いや、うん、ボケないけどね。
ないけどね。 はい。というわけで、今回はボケる様子はない我々3人です。はい。というわけでですね、これから座談会の流れを一通りちょっと説明しておきたいんですが、まず、各作者がそれぞれ、まず自分はこういうものを書きましたっていうコメントをですね、先にちょっと一人ずつ言ってもらってですね、そこから、各3人で、この作品についての感想なりにですね、そういうことを展開していくっていう形でいきたいと思います。うん、まずは、作品に入る前に、この表紙とかについてちょっと話したいと思うんですが。
表紙、はいはい。
はい。お聞きの皆さんはですね、コミックジンさんのホームページに行けばこの表紙が、ね、映ってると思うんで、あと僕のブログにも映ってると思うんで、そちらを見てもらえばわかると思うんですけど、この表紙の女の子の絵はですね、2時間で描いてもらったやつですよね。
しか
も、描いてって言って。
前の休校ラジオでもなんか言ったよね、ちょっと捕まえてきたって。
そうですね。
イラストレーターゲットだぜみたいな。
イラストレーターゲットだぜっていう形で。はい。
で、俺、この絵なんだけどね、そう、ボールペンで最初描いてもらって。
そうだね。
で、その後、ちょっと薄いんじゃないかなっていうことで、勝手に上からペンでなぞったって。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
あ、じゃあこれはもう、うずきくんがちょっと、
上からなぞった。
上からなぞったっていう形。
そうなんだ。
そう。だから、なんか、線が死んでるとか、はみ出てるとかは、
うん。
まあ、俺
の好き
にっていう。
まあ、その辺はね、ご愛嬌ですよ。けど、いいんじゃないでしょうか。最初ね、うん、刈り上げのジャンヌダルクを書いてほしいという無茶な要望を出したのが、まあ、それは却下されるとして、当然。そんなことをやらせたら、もう、なんだったらこの題名を考え出した俺はちょっとどうしようもなくなっちゃうから、うん、申し訳ないって感じになっちゃうからね。で、じゃあ皆様裏をご覧ください。
はいはい。
これはあれですね、前回と同じ
ように。前回と同じだね。もう、はい、当分ね、これでいく。
うん。けどこれはなかなかいいですよ、ね。
なんか、文庫っぽく、
ね。裏表紙。
裏表紙じゃなくて、
うん、
ん？
裏表紙じゃないの？
裏表紙っていうかこれ。うん、そう。
1ページ開けたところ
じゃないです。
裏側？
裏側。なんて言うのかな、呼び方的に。
定価時間って書いてある。
そう、定価時間みたいなこと書いてある。
あ、うんうん。
まあ、なんか、多分、そういうのの読み方ちゃんとあるんだろうけどね。で、うん。で、ちゃんとここに何ですか、各、作品のあらすじが書いてあって。って感じでね、いい感じです。
まあ、じゃあちょっ
と、
これで。とりあえず褒めてもらえるんだったらこれでいく。
うん。
の形で。
うん。これ、すごいいいよ。
うん。
よかったよかった。
で、あと、まあ、開いてもらうとわかるんですけど、目次だと、はじめにとかありますよね。
うん。これもなんかそのままでいい？
うん。まあ、これはね、そのままで。
はーい。
この、はじめに、というか、この、こう、なんつうんですか、構図といいますか、そういうのは全部、うずきくんがやってくれております。ね、いつもありがとうございますということで。
どうもどうも。
そうですね。執筆、これはすごい一番後ろのページになるんですけど、メモ帳のページも存在するんですよね、この。
まあ余っちゃったからね。
メモ帳のページだと、執筆人の紹介っていうのがあるんですけど、うん、ね、最近の仕事は米作りなんて書いてありますけど。
これも俺が適当に書いたんだよね。
だから基本的にこういう、なんていうんですか、作品以外の部分は結構、うずきくんの割合が非常に高いというか、なんだったら僕はそんなに関わってないんで。非常に申し訳ない。
ね、ラジオ班だから。
ラジオ班なんだ。一人だけど、ラジオ班。はい。というわけで、じゃあ、早速ですが、まあ、とりあえずこういう、まあ、外見のね、カレーがジャンヌダルクということで、早速、いっちゃいますか、最初の。
あ、わかりました、
はい。はい。じゃあ、最初はじゃあ、うずき龍之介くんが書いた、羽根付き、そして番外編の羽根付き、同じだ。羽根付きの、この後にびっくりマークがついてるんですね、うん、番外編の方は。この番外編を含めた、じゃあ2作品についてこれからちょっと話していきたいと思います。
はい。
じゃあまずはですね、この羽根付きとその番外編を書いた、じゃあ、うずきくんが作者コメント何かあればお願いします。
ですね、なんだろう。ぶっちゃけて言うとね、ユリーカを読んでたわけですよ。
ユリーカ。
ユリーカ。 ユリイカの阿部義俊特集、
はいはいはい、
そのアニメの灰羽年齢
が大好き、まあそうですね、灰羽年
あの羽のが生えて天使の枠をつけた女の子が西洋風の街で暮らしてるよみたいなアニメなんですけど、
うんうんうん、
それが好きで、うん、そのユリイカの阿部義俊特集を見たら、その灰羽年齢を作った時の話で、こう天使の格好をした女の子が、
うん、
こう現代社会でこう生活している様を上手に想像できないから、
うん、
ヨーロッパ風の街を舞台にしたんだみたいなことが書いてあったんですよ、
うんうん、
でそれを見た時に、いや現代で生活してる時の方が想像簡単じゃないのかなって思って、
うん、
じゃあ自分はそっちを書いてみようかなって思いました。
じゃあ、 あのハイバネ連盟にあの影響を受けた感じの作品、
影響を受けてるけど方向性は多分違ってると思う。あのそのなんだろう、羽が生えてることでのなんかあるあるネタはまあ多分というか、まあ向こうにもあるんだけど、
うん、
なんかこう向こうはなんか羽が生えてることを受け入れられてるけど、じゃあこっちでは受け入れられてなくて差別されてとか、そういうシビアな問題を書いてみようかなって思いました、うん、はい、
はい、
で番外編の方はこれはもろにその何キララ系4コマっぽくしてみたかった、
うん、これはもうざっ、うんあの見てざっと見てもわかるけど、ちょっとね作風とかそういうのも全く違う感じ、ね、
なんか差別とか偏見とかそういうネガティブなネタはこう全部排除して、であとほらなんだっけ、最近4コマ小説とかショートストーリー集っていう的なスタイルのライトノベルが流行ってるから、
うん、
それにも挑戦したいなと思ったわけです、うん、っていう感じ、
はい、
はいはい、
はい、じゃあ、作者コメントが終わったところで、じゃあこの作品について何かある人いますか。
じゃあいなきゃ、あるでしょ、ない、
俺が言っちゃうけどいい、
言って言って、
生産大丈夫、
なんかその前にちょっとキャラクターの読み方の一応統一をしたいなって思ったら、
あ、そう
なん、ルビー振ってないじゃん、
うん、あ、名前
だからちょっと読み方ちょっと統一したいなって思った、
うん、
主人公の名前は、
うん、
天宮優里。
ああ、そんな名前だっけ。
それ言っちゃっていいのか、そうですね。鈴木くんがポロって言ったけど、そういうこと、
いや、そうだね、優里ちゃん
です
な。
はい。と、その、
三宅ななみちゃん、
ななみちゃん。
そうそう、ななみさん。
友達の手紙を送ってきた三宅ななみちゃん。
うん。
と、あと、主人公の大学の友達の、うん、リンコさん、
リンコさん、
ね、
リンコさん、
ラブプラスで同じ、
うん、
ラブプラスで同じ、
まあボケないちょっといて、いきなり言っちゃったけど、そういうこと、じゃあそれでいきますか、うん、うん、
じゃあ宮城くんお願いします、
はい、ですね、その本人も言ったんですけど、本人も言って、その前回の前々回なのかな、前々回の放送でも言ってたんですけど、あのやっぱり宇月くん特有のその、
うん、
なんで、かわいそうエンジンって、あの、宇月くん本人は言ってるんですけど、このこと
言ってるね。
うん。その、かわいそうな女の子が、こう、ハッピーエンドに向かっていくっていう、作風ですね、
うん。
その、あの、今発売中のニーナと、ウサギと、魔法の戦車でも言ってるんですけども。
ありがとうございます。
はい。あの、絶賛発売中なんで、よろしくお願いします。はい。で、言ってるんですけども、言ってるっていうか、それも、どっちかというとそれが分かりやすいと思うんです、うん。ニーナが一番分かりやすいかなと思うんですけど。あの、後書きでも書いてるしね。
うん、
やっぱりそれの、に、やっぱり、宇月くんが書きたくて書いてるなって感じがひしひしと伝わってくるよね。やっぱりこの、サークルのために書き下ろした感はすごい出てて、俺はいいと思った、
ね。やったね。
うん。やっぱりこれぞ、あの、なんとサークルの魅力の一つじゃないかなっていう意味において、その、なんだろう、スーパーダッシュでも書いてるけど、
うん、
その、ね、書きたいことを本当に書いてるのはこの同人じゃないかなみたいなことを、あの CM を交えて言っていました。 そうなん、うん、やっぱりあの、なんだろう、いつも思うのが、その、うん、かわいそうな子を描くのがすごい上手いんですよ。その、描き方が上手すぎて、俺はもう沈んじゃうの、気分が一瞬。
沈んじゃう。
うん、沈む分その最後のハッピーエンドの跳ね返りがすごくて、これはいいものを読んだっていう気分にはさせてくれるよね、いつもね。
ありがとう。
うん。それとね、
うん。
まあ、僕はもともとその、ね、ハイマネ好きなのはちょっと知ってるんで、まあ、そこからの影響だなっていうのはわかるんですけど、ねえ、うん。あと、そうですね。ここでちょっと、いくつか、この、羽根付きに限らないんですけど、カレアゲジャンヌダルクで、もう感想いくつか、ネットの方でいただいてるので、そこのちょっと意見とかもね、ちょっと、見ていきたいっていうのもありつつ紹介するんですけど、その、この作品で、この作品を読んで、やっぱり、ラストが魔女の宅急便っぽいなっていうのは感じたっていう、いう感想を書いてくれた方がいらっしゃいまして。
うん。
で、その、やっぱり羽、飛べるっていう印象と魔女の宅急便っていうのはやっぱり繋がりやすいのかなっていう。
あ
ー。その辺は、あんまり考えてない。
全然考えてなかった。
なんかやっぱり構図としては一緒だよ。最後のラスト的な。
うん、そうだね、なんだろう、構図、
うん、
そうだね、魔女の宅急便のなんか魔女っていうちょっとあまりメジャーではない種族の人がその人をなんか落ちるって状態から救うってことで認められるみたいな構造は確かに言われてみればすごい似てるって思う。
で、そう、自分だけの力で、こう自分固有の力でこう人の役に立つ、
うん、
で、なんだ、アイデンティティの確立的な、
うんうん、
ああ、確かにそうだ、
うん、
うん、
まあ、あとはその、まあ、とりあえず文章力があるのは今更言うまでもないので、まあ、それはさらっと言っちゃうけど、
どうもどうも、
うん、そうですね、あと、やっぱりあの、ニーナでもそうだけど、
うん、
やっぱり男の人があんま出てこないよね、素敵にね。
そう、なんかすごい、なんか男ってものが出てくることをすごい気にしているのかな、みたいな感じがした。う
ん、そんなに？
なんか、例えばさ、
うん、
なんかバンドが男の問題でギクシャクしてるって話を、うん、マクドナルドで二人がするじゃん、ニーコと主人公の、うん、なんだっけ、なんだっけ。さっきなんつったっけ、
ユーリちゃんです
よ。ユーリ？
あ、ユーリ、うん。ユーリとリンコがするじゃん。うん、で、その時、主人公の反応が、私にはちょっと難しいかなって言ってて、うん、あと、リンコの反応が、私だって彼氏がいたことなんてないって言ってるじゃん。
うんうん、
なんか、ちょっと男ってものが出てくることを、なんか、すごい、忌避してんのかなみたいな感じが、ここから自分も受けた。
うん、苦手だからな。
男の人が。
うん。でも実際なるったけ男の人が出てこなくても済むような話の流れを作ろうとはしているね。
うん。その辺がね、ちょっと、
うん、
ライトノベルっていうその固定概念的なのから少し外れてる感はある。
だよね。
っていうか、ジャンル的にはその、なんだろう。例えば、純文学とか、エンタメ小説とか、そのライトノベルとか、児童文学っていうカテゴリーに分けるとすると、うん、ライトノベルなわけ。この作品。うん、
でもライトノベルと言ったら、まあそうだね、女の子だけしか出ないってのは珍しいよね。
で、今回もそういう作品になっていますよね。
いや、まあ、
うん、
うん、
宇津木くん個人的に気に入ってるシーンとかあれば。
個人的に気に入ってるシーン、
うん、
個人的に気に入ってるシーン、そうだなぁ、
全部気に入ってるか。
全部、
うん、
気に入ってるどで言ったら、うん、
気に入ってるどで言ったら、
いや、むしろ番外編の方気に入ってるから。
番外編、じゃあその気に入ってる番外編の方にそろそろ行きますか。 こっちの方がなんか宇津木くん的には語ることが多そうだしね。
いや、なんかこっちはやりたい放題やった。
はい、じゃあ、じゃあ、羽根付き、まあ、さっきも言った題名が一緒なんですけど、こっちは、ね、うん、エクスクライメーション、エクスクライメーションマークだよ。なんて、うん、びっくりマークがついて、
うん、びっくり。
はい。
びっくりの方行っちゃう？
びっくりの方行っちゃいます。はい。
あ、ちょっとだけびっくりついてない方で言いたいことがあった。
あ、どうぞどうぞ。
どうぞどうぞ。
主人公が、うん、主人公のユリが問題にしているものはさ、うん、ナナミ、主人公の友達の、小学校時代の友達のナナミが、うん、羽を、自分が持っている羽を切ってしまうってことで、うん、ちょっと動揺するわけじゃん。うん、でも、なんか、その、さ、ナナミが結果どうなるのかなっていうのがちょっと気になったんだ。
ああ。
で、その気になった理由がなんでかっていうと、なんだろう。自分の持ってるものを失おうとしてる人が、うん、その、ナナミ以外にも、自殺してしまおうってしている、うん、そのバンドのメンバーが出てくるわけじゃん。
うんうん。
そのバンドのメンバーが自分の持っている命ってものを、その、失おうってしているところは、助けようとするじゃん。
うんうん。
でそこから考えると、ナナミが持っている翼ってものもなくしちゃダメだっていう風に言いそうな雰囲気があるなっていう風に自分は思ったんだよね。でもなんかそのナナミの問題についてはあまり語られてないじゃん。
うん。
で、うずきくんが考えてる中でナナミはどうなっちゃうのかなっていうのがちょっと聞きたかった。
何にも考えてない。いや、だからこ
れ。いろいろとうずきくんはぶっちゃけて言い過ぎな部分はある。
いやでもこの末さんの話を聞いたら確かにその通りだ
けど、あれだよね、書いてる側としては、あ、そこまで考えてねえけどありがとうございます的な意見って結構あるよね。
いや、それをね、うん、それを、そう、いや、その何、七海のことを気遣うところを入れておけばよかったなと今になって思った。
お、
そうだね、この最後の方の一文で、うん、なんか自分で、自分も頑張るから、うんうん、じゃあ、ナナミにも一回、電話しようみたいな。う
ん、もしかしたら、
環境付け加えると、なんか、すごい、その2、3行の効果で結構、すごい方向転換しちゃって、それがいい方向に行くのか悪い方向に行くのか分かんないけどさ、でもなんか、すごい、そのナナミとこの自殺する少女を関連付けたら変わってくるなと思った。
うん、いや、素晴らしい。
うん、
というか、なんか、うん、後で直していいかな。
わかんないですよ、これも。の書籍があるかもしれないですよ、これ。はい、じゃあ、生産は、羽根付きの方は言うことは言ったのか。
びっくりついてない方は言いたいこと言いました。
はい、じゃあ、びっくりついてる方いきますか。うん。もうこれで救われるよ、俺は。うん。正直。
でしょ？救われるでしょ？
救われるでしょ？うん。あとね、多分本編とかじゃなくて、この、なんつうの、最初の、プロローグ的な、この、なんて言えばいいんだろうね。最初のプロローグ的な文章は、これはいいなと。
でしょ？してやったりでしょ？
してやったりかどうかは、俺が言っていいかどうかはわかんないけどさ。うん。これはいいね。てかね、こっちの方が、なんなら、力入ってるって、うずくんが言ってたのがちょっとわかるような気がします。前々からこういう、なんだろう、短い区切りの話は結構書いてたけどさ。
うん。書いてた。
うん。要はデビュー前からずっとこういう形式の書いてたけど、うん、あんまりね、その、大広げねしてない感じだけど、うん、今回ね、このカリアギちゃんダルクでこういう形の方が読めて、個人的にはちょっと嬉しいかな、つのはある。
どうぞ。
うん、俺は読んでないんだけど、その、なんだっけ、うん、MF 文庫の、なんだっけ、うん、僕は友達がじゃなくて、
うん、僕は友達が少ない。
僕は友達が少ないでもない。これは同じようなの、同じようなっていうか、こういう形式のが出てる。
うん、そうだね。まあ似たような、
うん、
かな。いや、むしろ、例えば、生徒会の一存とかそういうのに近いんじゃないのかな。
生徒会、そうだね。生徒会の一存もこう、まああれは本編だけど、ものに。うん。
うん。
そう、また質問であれだけど、
はい。
個人的に1,2,35かな、5作品のショートストーリーって言い方していい、
うんうん、
が、まあ、乗っかってるんですが、個人的にどれが気に入ってるとかあるの？
それはね、やっぱ5ですな。
5
ですよ。
長いしね。
うん、長いよね。
なんでちょっとシリアスめになるよ。うん、
いや、なんか、とりあえずその、最初に、こう、まあ最初にっていうか、多分というか、1のあたりは、1は勢いで書いて、で、2の時に、こう、2の時にこう、主人公が、こうの、なんだ、主人公のこの変態的な部分をさらにプッシュしていく時に、これをラストでこう変態的にプッシュしていたのをひっくり返してシリアスな展開の伏線にできたら楽しいだろうなっていうことを考えての5で、5でなんかうまくいったなと思ったんで特に好きかなとね。
5はいいですね。やっぱりそのなんつーの、そのコメディの中にもちょっとね、うん、そのなんつーの、その各種調味料的な感じでこういう要素が入ってる、うん、なんだろう、
うん、
こういう言い方していいかどうかわかんないけど、さすがプロって気はするよ俺は。
ありがとう。アニメ化したら この話で泣かせるんだ的な気合をね入れてね、はい、ないけどね、
はい。京都アニメーションの皆さん聞いてますか？はい、というわけで生産はなんかこれについて何かありますか？これとか全般、あの羽、番外編全般について何かあった？
羽付きびっくりなしの方だとさ、空飛ぶとき履いてたのレギンスじゃん。
うん。
でもこの伝説、その羽付きびっくりなしが伝説化したこのびっくり付きの世界では、うん、その飛んでるときに履いてたものがブルマになってるじゃん。
うん。
うん、これはなんか。時間が経ったからそうなったってことなのかな。
誰かが作為的に変えたんだと思う。
ブルマ好きな宇崎先生によって変えられた
の。そのなん、あのね、あのファンに夢を壊すような発言は。どうするの、次回の文学フリマからブルマの差し入れ来たらさ。
受け取る
のかよ。
受け取るよ。
はい、というわけでこれを聞いててですね、あのもし次回の文学フリマに行く人がいたらですね、そういう差し入れをしてきたら、僕は困りますけど。
頭にかぶって
それからあのね、文学フリマを売り子するって言ってますんで、あれだよね、あのスパイダーマンの人と一緒に回るよね。
スパイダーマンのなんか目の形とブルマの足が出るところの形って似てるじゃん。大丈夫だよ。うん、
まあ、あの、文学フリマにあの、いらっしゃいましたよね。あの、スパイダーマンのマスクをかぶった方がいらっしゃったり、その人ですかと。はい。とりあえずは、あの、うん、時間的にこんな感じですかね。
うんうん、
じゃあ、こんな感じで、宇月龍介の作品の羽付き、そして羽付きびっくりマークは、これで、はい、お芝居で次の作品に行きたいと思います。
チャンネルはそのまま。
はい、続きましては僕ですね、僕の炭焼きが書いた、青いリボンとかくらんと、それと、その番外編のやつとサウナとシャトルラン、この2作品についてじゃあ語っていこうかなと思います。
はい、
じゃあまず、作者コメントですね。そうですね。今回の話は、ジャンル的に言うと青春小説になるのかなと思います。
うん、
っていうか、青春小説みたいなものを書きたかったので、その、これが俺の書ける精一杯の青春小説だ、バーンって書いたのが今回の話なんで、特にあの、日頃書いたりとか、あの、ジャンプ小説大賞の時のラブコメとかいうっていうか、ラブコメ的なそのジャンル の話ではちょっとない形ですね。で、あの前回のともまた違うというちょっとね、めんどくさい感じのジャンルなんですけども、そうですね、言いたいことはそれぐらいで、とりあえずあの学ラン少女というかそういうのは好きです。はい。
なんか前回のものの鬱屈した雰囲気みたいなものがちょっとなくて、なんかスッキリしてるよね雰囲気が。
ああ、そうかもしれないですね。あ、じゃあそれとあと番外編ですね。うん、番外編はヤスとサウナとシャドウダン。これの方がどっちかっていうとラブコメ的な感じになってるから、うん、どっちかっていうと。うん、これは本当にラブの米を書きました。そうですね、青いリボンと学ランとは主人公が男の子なんですけど、そのヒロインのカラーの目線で書いたのがこの漫画編になります。どっちかっていうと、こっちは、そうですね、こっちの方が結構ね、のびのびと書いた感じなんで、うずきくんがさっき言ったけど、やっぱり、ね、そういう、楽しんで書いた感はこちらがあります。はい。じゃあ、とりあえず作者コメントこんな感じで、何か、ある人は、いますか？ダッシュ。
いきなり、不真面目なことを聞くけどね、もっとね、委員長を出してほしいんですよね。
ちょい役ですね。かなりのちょい役が。委員長ね。
ごめん、ちょっと委員長どこで出てくる？
ね、普通そう思うでしょ普通そう思うでしょ。なかなか、ね、とりあえず、飯田さんっていう委員長が出てくるんですけど。
あ、ほんとだ、いた。赤で丸印つけたとこ、飯田さん。うん。飯田さんは呆れた様子で白川を。
読むな
次の体育は体育館だって
言
って
。お、温度
は気いつまでその制服のままでいるのよ。
さ、書いてる側としては音読されるって、ちょっとしたバスゲームだからね。俺はだけどね。俺はね。
なんかね、ここまで読んだ時に、ここで、今までのノリだったとしたならば、こう、ね、主人公と、白川さんと、委員長の三角関係が勃発するんではないか、とかね、思ったりとかね。
お？
したんだけど。
鋭いよ、君、そこら辺は。そこら辺はちょっと鋭いよ。
つまり何です、ここでフェイントをかけて、の、ここから一気に、ギャグシーンをほぼなくしての、この、真面目な感じに持っていこうとしていたとか、そういうこと？
いや、単純にこの、飯田さんは、もしかしたら、誰かに片思いしてるかもわからないよね、みたいな、そういう裏設定はあるよ。
裏設定か。ああ、なるほど、なるほど。
生産何かあれば。
なんだろう、結構後の方になっちゃうんだけど、なんかこのごめんの使い方がうまいと思った。うん、27ページでそのごめんっていうゆかりが使う言葉の意味、うん、そのゆかりが昔使っていた言葉を今もまた使ってるってことで、その今のゆかりと昔のゆかりがリンクするっていうのが、あったじゃん。で、その、ごめんっていう言葉がさ、28ページの下段の一番最後の行で、もう一回出てくるじゃん。
買ってくれた方も、開いてね、これを聞いていただけると分かりやすいかと思います。28ページ、もう一回お願いします。28ページの。
28ページの下段の一番最後。
うん。
なんか一回、その、ごめんっていうものに、なんか、そういう意味を付加した後で、もう一回、ごめんって使うとさ、その、ね、なんかその、意味が付加された状態で、
すげえ嬉しいな。
ポンって食らわせられるじゃん。
すごい嬉しいな。なんか意図してることを言ってくれるとすごい嬉しい。
おお。
そこすごい上手いなって思った。
嬉しい。それは嬉しいな。うん。そういうことをちょっとやってるよ。ちょっと。細かいちょこちょことしたところで。やってるよ、そういうことは。そうだね。あんまりギャグのシーンはそれほどないかな。うん、後半とか全然ないもんね。
うん。
あとちょっと気になったのが30ページの一番最後の行の、なんか僕が着ている学ランからはあの夜と同じように甘くて優しい匂いがしたってあった。
うん。うん、
うん、
それは どうして甘い匂いがするの？
え、何それ、洗っただろうとかそういうこと？
え、あ、うん、雑に言えばそういうことだね。
ああ、洗ってないよ。
なんかその高校入ってるわけじゃん。
うん。
だからなんか制服も変わるじゃん。
うん。
だからなんかその
うん。本当あのすごい分かりにくくて申し訳ないんですけど、一応書いてあるのがその、うん、死んだお兄さんの制服を着てるんだけど。その高校は、その、これから主人公が行くことになってる高校っていうのは一応書いてあるんだ。
お下がりか。
うん。いや、うん、とりあえず、ちょっと、あの、そこら辺の、は、俺の描写がちょっと少なかったんで、それは本当に申し訳ないんだけど。
いやいやいや、わかるわかる。
じゃあ、そこら辺の描写がちょっと足りないね。うん、そこから、そこだね。うん、ちょっと、その描写だね。はい。わかりました。そうだね。そして、ゆかりの兄が通ってた学校、うん、彼女が着てる学ランはこの学校の制服だっていう2分を、とりあえず、もうちょっと増やす感じで。
ああ。
うん、わかりやすい。
ありがとう、謎解けた。
そっか、そこか。
なるほど、そこかな。ああ。そういや、なんだっけ。あれだ。24のあたりです。さ、うん、どうも。はい、お兄ちゃんが死んだわけだけど、お兄ちゃんが死んだ理由とかはなんか考えてあったの？
この髪の毛
なんか、うん。
まあ、とりあえず裏設定ではあるんだけど、うん、そこまで。まあ、
話本編には必要ないかな、的な。
うん、っていうか、伝聞でそこまでは言わないじゃんっていうところは、
確かに。
自分で。その、どんだけその、とりあえず、その、お母さんが、どんだけ聞いてんの、しかも、その、
隣
の母親と、どんぐらい密な会話をしてるんだか、こいつがストーキングしてるんだかっていう話になっちゃうから、まあ、そこはあえて書きません。
確かにそうだ。うん。
お前ストーキングしてんのって話になってくるぐらいの説明だと、ちょっと不自然じゃん。っていうこと。
ですよね。そっか。うん。
まあ、それか、噂では、こういう話だったぐらい付け足してもよかったかなとは今思う。
うん。
けどまあそこら辺の不確かな情報を入れたところで、ね、
うん、
あったので、そこら辺は入れないです。
うん、あ、ちょっと話がすごい方向にぶっ飛ぶけどさ、
うん、
ノルウェーの森の気づきってなんで死んだの？
あのさ、本当にぶっ飛んだけど今。ちょっと待って。聞いてますか？座談会だからね、これの。
何それは。
つながりが見えねえよ。自殺だけでしょ？
だからあれでしょ？なおことはうまくいかなかったからでしょ？
違う、だから桃がうまく食えねえからだよ。桃がうまく食えないから、死んだと思う。はい、終わり。はい。なんだ、いや、俺も思い出せないけどさ。だ桃がうまく食いたかった。そんなシーンあったけど。はい、じゃあ、ノルウェーの森座談会は以上ということでね。
はい。
じゃあ、番外編いきますか。
番外編、はい、はい。番外編のね、追撃がね、たまんないですね。
追撃です。うん、あと、どうぞ、追撃についても。
え？追撃？なんか、この、ちゃんと本編とリンクして追撃だから、この、番外編を読んでから、こう、本編を読むと、
また、改めて読み直すと、
あら不思議、本編がイチャラブに見えるみたいな ね、
だってなんだったら、
うん、
イチャラブのゼロもちょっと僕的にきつかったんで今回、うん、番外編的に書いてみました、うん、はい、であとね、
うん、
さっきセンツさんと話したんだけど、シャトルなんてなんぞやっていう人が結構いるっぽいのね。どっちかつと俺中学校、高校ってやってきたから、
うん、
なんか、そういうのは、なんか、他のところもやってんのかなーって思ってた節はあって。で、よく考えたら、今んとこ宇月くんと俺は分かってるってことは、うん、ひょっとすると群馬県の教育的にそれがあるのかも分からない。実際。
鶴のように前、お前ら、みたいな。
鶴のように前、お前ら。 20万つってそういうのがあるのかもしんないけど、だからその辺がね、なんとも言いづらいから、まあ、うん、まあ、あの、とりあえず、まあ、これ分かんなかった方は YouTube でシャドウブランって検索していただくと出るんで、まあ、ルーマだけ、う
ん、あ、今思いついたけどさ、うん、あの、全力坂みたいにさ、
うん、
全力坂。怖い女の子がシャドウランをやるっていう。
そういう趣向の人にはたまらない5分帯の、あの、ね。
うん。いいんじゃないのかな。
で、その後、ゴッドタンが始まってる。いや、それ、じゃあ、あれ、曲が違うか。
青春シャトルラン小説とか。
そんなにシャトルランに関して、そんなに物語は果てしないから。うん。というわけで、だからこの、
うん、
シャトルランが分かんないと、ドレミア・ソラシド・ボーンも分かんないと思うんで、ちょっと厳しいところあるかな。ただ、うん、どうなんだろう。逆に、その、うん、僕がこれを、例えば、あの、お子様からお年寄りまで幅広く読んでもらいたいっていうんだったら、これは失敗だけどさ。どっちかっつうと、なんだろう、同世代の人に読んでもらえたらなぐらいの気持ちで、この、シャトルランっていう要素を入れてみたんですけど。どっちかっつうと、やっぱモデルになるっつったら、ね、軽減してた中学、高校ぐらい。ね、だからもしかしたらこのシャトルランがあのマイナーだったらちょっと分かりづらかったら申し訳ないなぐらい、はい、
うんうん、
なんかそう他にあれば
他にそうだなこれは、
うん、
なんだっけその元、前にも同じようなアイディアがあったとか、そんな話を言ってたような、言ってなかったような。
あと、これの原型があったんだ。これの原型はすでに、あの、
うん、
書いて、
うん、
あの、生産にも見せたんだけど、
うん、
で、多分、うずきくんも読んだんじゃねえかなぐらいには思ってるけど。
そうだったか。そうだった。
だから、うん。
だからそこから、今回の作品に、こう、うん変えるにあたって、
うん、
こうその変えここをこう変えて面白くしようとしてみたみたいなこう
あ全まあとりあえず全般的な感じでいいあの、うん、とりあえず番外編だけじゃなくてってことね、
う
ん、
そうそうそうう
ーんとねやっぱりまあ当たり前だけどそのギャグの部分だと結構時事ネタとか入れちゃうからその時の時事ネタはカットとかそういうのが
ああ、
ね、あの当時なんだっけな、当時。
ね、ずっと土井孝子って言ってたよね。
それは、あの、それは、意味、土井孝子は多分万能だと思うから。うん、これから先10年も土井孝子っていう逆を言けば、多分は、いいと思うんだけど、
うん、
ちょっと、うん、多分ね、いろいろと時事ネタがあったと思ったんだ、うん。あ、だから、多分当時ホレイモンとかその辺が、モロ来てたから、その辺のネタも多分入ってると思うんだけど。今思うと、うん、だって、あの、楽天の人、うん、ミケモンと呼ばれてないもんね、うん。そういうネタもあったりとか、するのを変えたりとか、あとあの、
うん。
多分これ、アタック25の下りもあったんだと思うけど、そこをカットしたのか
な。あなるほど。
博多華丸大吉がそこまで今は、あの、みんなが知ってるほど。で、あと、その、だからその分に、うん、あの、ネズッチを入れてるわけです。その代わりとして。
謎かけ。ね、ずっち入ってた。ああ、そっか。謎かけしてたね。
そう。だから、ちょくちょく細かいのが入ってるんですよ、うん。あの、番外編で言うと、あのね、誰にもわかんないところにネタが入ってたりとか、あの、伊集院ラジオのネタが少し入ってたりとか、あります。その細かいところに入ってた。はい。じゃあ、そんなもんですか、
うんうん、かな、
うん、はい、じゃあ、炭焼きの、青いレモンとかグラント、そして、ラストサウナとシャトルランでした。では、次の作品に行きたいと思います。
はーい。
はい、続いての作品は、うんうん、末武さんの作品、うんうん、僕の終われない物語に移りたいと思います。じゃあ、作者の末武さんの作者コメントをお願いします。
はい、作者コメント。まあ、なんだ、この物語はなんだ、ない物語シリーズの三つ目に当たる話だったりします。
三つ目？
その、無人島っていうサークルで書いた別の話が、なんだっけ、チンの知らない物語って
。ああ、そう。うん。あったね。
うん。
ああ、ああ。
で、もう、同人誌で書くときはタイトル考えるの、ちょっとめんどいから、もうこのパターンでやっちゃえって思って。
そういうシリーズ。
やった話なんですけど、でも、その三つそれぞれ、全然別の雰囲気の話で。
短編連作にはなってない。
全然なってない。今回書いたのはちょっと、なんだろう、ハイファンタジー的な雰囲気を出してみました。
うん。
で、あと意地でもセリフは書かないぞって思って字の文ばっかりで書いてみました。でも結構セリフあるけどね。
はい。うん、で、そんな、作者コメントはそんな感じ。
はい。
はい。じゃあ何かある人はお願いします。ないようだったら、とりあえず俺からで、
はい、
前、前々回の放送で、その、なんだっけ、本に関して書いたっていうお話をされてたんですけど、覚えてる、
うんうん、あ、うんうんうん。
そのことについてちょっと、またもう一回説明してもらいたいかなっていうのはある。
あ、そう、まあ、うん。同人誌を書くにあたって、なんかネタにちょっと詰まり気味で、で、その時、ちょうど、読み終わってた、フランシス・福山の、歴史の終わりっていう本をちょっとネタに書いてみた話なんで、ね、
うん
うん。で、その、何を話せばいいんだろう。その、歴史の終わりっていう本で書かれてることが、今の日本のような、成熟しきってもう先に進まないんじゃないかみたいな雰囲気の、国の、なんだろう。鬱屈した感じをちょっと書かれ、鬱屈した感じについてちょっと書いてある本だったんだ、うんうん、歴史の終わりが。で、その雰囲気をちょっとこの話でも書いてみようと思って書いたのがこれです。
はい。生産的には、まあ、さっきの宇津木くんの時、僕の時も言ったんですけど、その、例えばその、大まかに、例えば純文とかエンタメ小説って分類した場合、どういうカテゴリーになるのかな、この作品を。
作品
例えばこれ送るとしたらどこの賞とかそういうの意識したとかそういうの。
賞には送れないね、
これ。だからどの、もしこの本が出版されたとして、どのコーナーに置かれたいか。
コーナーに置かれたいか。
これ旗から見た感じだと、純文なんじゃないのかな。
純文なのか、これが。
と思うけどな。違うかな。
うん、っていうか、もろその、なんだろう、ガチなファンタジーっていうのそんなに読んでないからわかんないけど、どうなんだろうっていうのはある。
ああ。
少なくともその、ラノベではないし、
うん。
エンタメ小説でもないから。
その、自分が純文ではないかって言った、その、なんか、理由みたいなのが、これもその前の、ラジオでちょっと言ったけど、この話がその、作品のお約束を逆手に取ったメタ小説みたいな風に読めたから、なわけですよ。なんかこう、物語を終えた英雄が、その物語の外にある場所に来て、で、そこだと話がどうなるかみたいな。物語のお約束だと物語は、物語が終わると、大体主人公はどっかに旅立っていくんだけど、じゃあその後どうなってるんですかみたいな。そこを突き詰めていったんじゃないかなっていうふうに思って、そこをなんかこう、どちらかというと、その、面白おかしくではなくて、こうなんだろう、哲学的なものを感じたっていうのかな。
うん、いや、でも実は本当は面白おかしい方向に本当は行きたかったんだ。
はあ、
なんでこういう話になったかっていうと、なんだろう、うん、今、手に取れる物語って大体、なんだろう、いろんな問題について書き尽くしてるような感じがあると思うんだ。例えば、うん、なんか、いいやつが悪いやつを倒したりとかさ、
う うんうん、
なんかそういう物語ってたくさんありふれてるわけじゃん。
うんうん、
でもって、そういういろんな物語がありふれてる今の時点で新しい物語を書くって言ったら、どういうところから書き始められるかなって思ってて、うんうん、そこで出くわしたのがガンダム00の劇場版だったんだ。
ほう。
で、ガンダム00の劇場版だと、一回物語を終わってる主人公たちが、また新しい敵と、
うんうん、
出くわして物語を新しく作ってたんだ、
うん、
それで一回物語終わったところからまた作り始めたらまた新しいものできるんじゃないかなって思って、うんうん、それで書いたのがこれだった気がする。
深い。
じゃあ雰囲気的にはこのいきなり続編を書いてみたみたいな。
うん、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。
ネットで結構この生産の話も感想をいただいてるんですが、
はい、
これも一応は青春小説なんじゃないかっていう話を感想をいただいております。
あとでその URL 教えて。
はい、そう、あとでまあ読んでいただければと思うんです、うん、まあそういう意見もございますね。
青春か。
でも久々にプロット組まないでノープロジャスティスで書いたから結構丸投げだよね。
けど元があるんだから、それはね、組み立てがあるってことは、それがプロット代わりというか。
うん、
生産は細かくプロット書く方
なの？結構、セリフまでガチガチに組んだ後でそのセリフ使わないで話書いちゃう。
使わないんだ。
ねえな。
このセリフ言うわけねえなって。
ああ。
じゃあ、書かないみ
た
いな。
そういう意味では厳選されたセリフっていうことだね。
一応そうなってるけど。
なんか、これ結構、ネット上では、うん、結構、すごい生産に肯定的な意見の方がいらっしゃいます。結構。
あ、そうなんだ。よかった。
このシチュエーションを通して主人公の境地をかける実力を作者は持っているのであるみたいなことを書いていただいています。
そうだったんだ、
うん。
あ、よかった。安心した。
ね、その、強大な力を持っているにもかかわらず、日常を紹介し続けるしかない少年の心理がよく書けてるみたいなこと。
あ、
いただいてますよ、そういう。
あ、後で探します。
待ちなさい。
あ、じゃあ、もしも的な話なんですけど。
はい。
こう今回、俺と炭焼くんが番外編を、こう、
うん、
大人の都合でね、載せたりしたわけです。
大人の都合で載せたの？
ページとか。
そうですね。
大人の都合で載せたわけですけど、もしも、この、いきなり続編を書いてみた、僕の終われない物語の続編を書くとしたら、例えばどんな感じにしようかなとか、あります。
だろう。ちょっとこの話の中でうまく書けなかったけど、僕の終われない物語ってしたタイトルにした理由が、
うん、
ちょっとだけあるんだ。でもってなんで終われないかっていうと、例えば、うん、なんだろう、うまく説明できないけど、なんか昔流行ってた言葉でタイプ A って言葉があるらしいんだ、
うん、
タイプ A、
うん、でそのいうタイプ A っていう人がどういう人かっていうと、なんだろう、すごい上昇志向を持ってて、
うん、
思ってものすごい頑張る、なんか今1億円俺年収あるから次2億円頑張るぞみたいな、
うんうんうん、
でそういうタイプ A の人たちはなんかすぐ心筋梗塞とかで死んじゃうらしいんだ。
へえ。
でそういうなんだろう、なんかうまく言えないな。で1億円稼いだらまあそれでいいじゃんみたいなさ、うんうん、ふうに普通の人思うじゃん、
うん、
でもこの主人公のヒエロニムスは宇宙をいくら攻略してもなんか他にもまだ宇宙があるぞみたいな感じで思ってるわけじゃん。だからなんだ、そのヒエロニムスにもなんか心筋梗塞で死んでもらいたい。
そんな番外編。番外編の方が黒くてどうする。まあありだけどね、それもね。
だから終着点に行けばよかったのにみたいな。
怖いよ、それ。怖い。 絶対ヤンデレ出てくるじゃん。てか出てきてるじゃん。
単独しとけばよかった。
なんかそれ、胸が苦しい。まさか英雄心筋梗塞みたいなことに。
英雄やってたらなんか、うん、いやでーらたてぃーやってんって、苦しいってなっちゃうの。
そんな話いらん。はい、じゃあ、本人、作者本人とか、他に意見が大丈夫ですかね？意見の方は。
こんなもんかな？
こんなもんですか？はい。というわけで、聖武さんの、僕の終われない物語の戦いでした。はい、というわけで、ね、はい、一応は、ここにいる3人の作品の、ね、座談会はすべて終了しました。
はーい。
ね、これからもね、こう、うん、新刊を出していくためにこういうことをやっていきたいと思います。
はい。
でですね、その、この、ね、この方、座談会を聞くには、やっぱり手元にね、刈り上げジャンヌダルク一冊あると、非常に、っていうか、なんだったらね、持ってないで聞くと何のこっちゃって話になると。うん、ぜひですね、コミックジンさんですね。コミックジンさんの通信販売、もしくは、新宿店秋葉原店の店頭でですね、210円でですね、この、刈り上げジャンヌダルクという新刊が置いてありますので、ぜひ、ね、購入していただくと嬉しいかなって思います。コミックジンさんは、前回のね、うん、バックナンバーもまだありますので、うんうん、そちらの方もぜひ、よろしくお願いします。
はい。
一応買いましたっていう報告を一人いただいてます。
はい。お？
残りの争奪戦も。お。はい。争奪戦になるのか、ならないのか、よくわかりませんが。じゃあ、コミック人の刈り上げジャンヌダルク、よろしくお願いします。
はい。
はい。ですね、そしてもし、この先、例えば、
はい。うん。
ちょっと、いらっしゃってないんですけど、ゲストメンバーの方が来た場合も、
うん。
もし、例えば、明日から休校ですよ。俺も書きたいぜっていう方がいた場合ですね、うんうん、こういう、うん、とりあえず、この合評が終わるまでが、
うん、
作品の提出、作品ということになるんでね。
うんうん、
もし、俺も書いて合評に参加して、みんなで合評したいぜ、合評というか参加したいぜっていう人がいらっしゃったらね、こういうの、今日聞いた感じで行いますんで、
うん、
ぜひ、僕、死に焼きもしくは、うずきくんの、まあ、ツイッターで、ご一報いただけたら、嬉しいなと思います。はい、あと、遅くなりましたが、第11回文化クリップ、ジャンヌダルクご協力、ご交流していただいた皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
もしですね、酔っていただいた方で、もう何人かブログで感想をいただいてるんですが、ブログで感想をいただいているというか、書いていただいているんですが、これからもし読んでいただいて感想をあげてくれる方がいらっしゃったら、ぜひですね、ブログだったら、こちらもチェックできますんで、
うん。
お願いします。ツイッターでも大丈夫です。ツイッターかもしくは、ブログ、ホームページになっちゃうとちょっとね、検索にかかんない可能性はあるっちゃあるんで。そして、あとは、そうですね、告知はそんなもんですかね。
そうだね。
うん。で、次回以降もこの形式で、もしこの形式でやっていく、
うん、
この形式で。
うん。この感じがいいかもね。
いいかもね。
うん。
次回からも、新刊が出るためにですね、このメンバーで集まってこういう座談会というのを行いますので、これを、座談会を聞くまでが、明日から休校ですを楽しめる秘訣となっておりますので、ね、次回以降もご交流していただいて、この放送を聞いていただけたらと思います。はい、じゃあ、そういうわけで、あ、そうです。あと、この、
うん、
座談会についての感想とかもですね、まあ、コメントなり、僕のメールアドレスなりに、何かご意見とかご感想を書いていただけるとね、次回以降の参考になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、この辺で、じゃあ、この座談会も終わりにしていきたいと思います。長い間、で、聞いていただいてありがとうございました。今日の収録メンバーは、宇月龍之介、 末たけし、すみやき、そして編集協力で小林アマドラでお送りしました。では次回もお楽しみに。バイバイ。
バイバイ。バイバ